サーフチャンネルなえまちラジオ、皆さんこんにちは、トムです。今日もなえまち中のトークのようにたわいもない話で盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん海に向かう車の中なんかで聞いてもらえると嬉しいです。今日はですね、とことん CT トークシリーズとして、盛り上がってるねチャンピオンシップツアーを、毎週末のサーフィンが生きがいのサーフィン大会マニアのサラリーマンサーファーサルさんと、シドニー在住の、リアルサーフィン小説ビジタリズムの著者の有尾さんがね、熱く大会を語ってくれてます。またね、他のチャンピオンシップツアーの放送はですね、 Spotify のプレイリストにまとめてるんで、概要欄の URL を、チェックしてもらえると嬉しいなというふうに思います。それではアウトからいいセットが入ってきたので、サルさん、有尾さん、お願いします。
はい、サルです。2024年ワールドサーフリーグ第2戦ハーレープロ3セットビジが終了しましたので、本日も大会の見どころについて解説していきたいと思います。アルさん、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、ついに、第2戦がちょっとピリオド、ウェイティング期間長かったんですけど、終了しましたけど、今回どうですかね、コンディション的には、ちょっと序盤いまいちだったかなと思いましたけど。
うん、そうですね。だいぶ、いまいちというか、ぐちゃぐちゃ、すごいはすごいんですけどね、くとでかい波で、僕らみたいなパンピーサーファーは入ったら死んでしまうコンディション
ですね、
すごいんですけど、なんか多分サーフィンをやってる人だから、ギリギリすごさが分かるみたいな、
そうですね、
感じのコンディションでしたね、最初はね。
はい、
だからぶっちゃけ見ていてすごい面白いかって言われると、
って感じでしたね。
コンディション的にはすごい、すごい波なんだけどっていう感じでしたね。
そうですね、ただ最終日はクリーンなコンディションで結構 見応えもあったんで面白かったなと思います。
そうですね、だいぶコンディション的には良くなったんじゃないかなと思いましたけど、サンセットはもうそもそもかなり癖があるスポットということで、
そうですね、
クリーンコンディションでも、基本的にでかいんですけど、なんかこう流れがすごくてゴツゴツしてて、で掘れるか掘れないかわからないみたいな、
そうですね、
掘ってみないとっていう感じで、結構ケリーおじちゃんとかはあんまり好きじゃないスポットとしてもう明言してますもんね。
明言しちゃうぐらいですかね、ケリーが。
嫌いですみたいな。やりたくないですみたいな。
でもその割にはちゃんと出場してますけどね。
あのおじちゃんは多分コンペマニアなんで、
そうですね、
変態的にコンペが好きだと、好きなおじちゃんなんで。
ハワイに出る場所もありますよね。
そう。出れるんだったら出るっていう。ただ結果を出したことがないっていう感じですかね。
そうですね。
はい。
で、今回、恒例の、優勝者予想ですけど、
今回は、そうですね、サルさんから、ね。
はい、で、ちょっと私は、もうEさんかなってずっと思ってたんですよね。ただオープニングとエリミネーションラウンドを見て、結構このトリッキーなコンディションで、E さんがちょっと力が発揮できるクリーンなコンディションはないなと思って、
なるほど、
でかつバレルにちょっと点数ついてたんですよね、やっぱ今回なんか思ったより、ちょっとしたバレルでも点数つくんだと思って、ここはそうしたらジャックロボかなというところで、ちょっと急遽ですね、ジャックロボに変更しました。
なるほど。確かにね、ジャックロボは硬いと思うんですよ、僕もはっきり言って。サンセットはチューブになる波を見つけたら結構点数つくっていうのは、前からそんな感じだったと思うんですけど、ジャック・ロボが CT クオリファイ決めた時も3セットで優勝して、それをバレルで決めたっていう、
そうでしたっけ、ディスクレスする、なるほど、
そう QS、もう CS だったかな、試合の時だ、そういう感じだったんで、 ジャックロボはまあ硬いんですよ。
硬いですね、なるほど。はい、
うん。まあ、でも考えること割と多分同じだなっていう。
そうですね。大体いつも同じ
です。で、僕はサラさんがロボを取っちゃったんで、で、僕、まあちょっと、いろいろ考えて、考えたんですけど、まあ、ジョン様もあるかなと思ったんですけど。
そうですね。私もジョン様はちょっとありましたね。
うん、今回結構調子良さそうだな、
ね、
うん、ジョン様もあるかなと思ったんですけど、僕は、イーサン行きましたね。
なるほど、イーサン入りということで、
うん、いや、そのコンディションちょっと今回あんまりその予報を見てなかったっていうか、そのぐちゃぐちゃだった、うん、オープニングラウンドエリミネーションラウンドの日から、まあ、どれぐらい回復するのかもちょっと分かんなかったたんですけど、
はいはい、
まあ、イーさんのね、もう体つきを見てください。もう、
いや、完璧してますね。すごいですよね。
そう、昨シーズンからもう二回りぐらい太くなった、
うん、
イーサン・ユーイング、これはもう完全にサンセット、いや、マーガレット・リバー仕様だろうと。
なるほど、なるほど。
そう、あの太くてね、はい、パワーのある波をこう、まあ、今まではこうクリーンなコンディションで、
はいはい、
美しいカービングを決めてくるっていうイーサンだったんですけど、このパンプアップっぷりは、うん、このね、ゴツゴツした、
はいはい、
いや、癖のあるポイントでもこうぶち込んでくるためのパンプアップだろうと。
なるほどですね。
思いまして、うん、もうこれ、まあまあ、オープニングラウンドのサーフィン見てても、あのぐちゃぐちゃな中で、まあ、比較的まあ、みんな苦労していた中で比較的いいサーフィンしてたかなというのもあったので、
うん、そうですね、うん、
まあ、イーサン・ユーイングに入りましたという感じですね。
はい
はい、
じゃあ早速ですね、試合の方を振り返っていきたいと思いますけど、まあ、今年からちょっと時間短縮でクォーターから、はい、はい、ヒートを振り返っていきたいと思います。
はい、
まあ、クォーターの前ですね、やっぱりちょっと今回もですね、一人もあのルーキーがですね、クォーターまで今回もちょっと、まあ、ラウンドアップできず、ちょっと紹介する機会なかなかないですね。
なるほど。まあ、ルーキーの皆さん頑張ってください。
そうですね、なかなか厳しい世界ですね、やっぱり。
まあまあ、ちょっとサンセットはね、割とこう、やっぱり CT のベテランにはかないにくいというか、
まあ、そうですね、そうですね。うん、
スポット的には、まあ、なので今後ね、ちょっと割とこうどこだろうな、おい、リオプロとかとかだったら来るじゃないですか、ブラジルとかだと、
まあ、うん、まあ、そうですね、一発エアとか、
うんうん、まあ、ちょっと頑張ってくださいという
感じですね、
ルーキーは、
はい、うん、で、そして、まあ、このクォーターの前に前回優勝のバロン・マミヤさんがまさかの、敗退、うん、
そうですね、バロン・マミヤ、
バロン・マミヤ、
はい、そう、あの去年じゃなくて一昨年取った、
あ、一昨年ね、
一昨年、そうですね、
そうですね、
去年はあのお休みをしてしまったフィリペが勝ってるはずなんで、
あ、そうです、そうです、そうです、
うんうんうん、はい、
ちなみにダブちゃんと、あと、うん、有尾さん予想のイースさんもですね、まさかの早くもラウンド16で、
まさかの、いやー、やられましたね、イースさん、まさかの、まさかの同僚にやられてましたね。
同僚にやられましたね。
同僚、リアム・オブライエン、同僚王子の、まあまあ、しょうがないですね、これは。
うん、まあ、スタリッシュのサーフィンしてましたからね、調子良さそうでしたね。
そうそう、リアム君のサーフィンも僕は好きなんで、あのスタイル的にはリアム君のサーフィンの方が僕は好きなんで、イーサンよりも、
うん、なんかまあおしゃれですよね、
う
ん、なんか、
うん、おしゃれです、
パワーはないですけど、はい、はい、
そうそうそうそうそう、こう割といなす感じでね、あの
そうです
ね、形が綺麗、
うん、綺麗ですね、
うん、はい、まあまあまあ、ちょっと僕はもう、ね、あの優勝者予想は
もう早くも、
はい、あまり、はい、
盛り上が
る、興味をここでだいぶ失ってるんですけど、まあ、見てやっていきましょう、
はい、やっていきましょうか、はい、
はい、
ではあのヒート1から、振り返りますと、まあ、我らが、はい、日本のカノア五十嵐対、 ハワイのセスムニーチということで、
うんうん、
まあ、このシャープ Y サーフボード対決が、実現しました。
うん、はい、
カノはですね、ちょっとまあここまで結構好調で、ファーストライドからカービング、レイバック、カービングと、うん、まあ、3発結構綺麗にですね決まって、これがまさかの、8.0 エクセレントということで、
うん、
まあ、1本目からエクセレントスコアです。
ただ素晴らしい、
素晴らしいですね、うん、セスも、負けじと、まあ、軽いカットバックから、まあ、ちょっとノートリームでカービングを2つを入れて、うん、7.5 とまずまずというところで、まあ、そのまま2人ともバックアップが見つけられないまま、まあ、時間が過ぎていくんですが、
うん、
残り10分ですね、カノアさんがレイバックハックからのフローター、まあ、この2発だけで 6.67 ということで、うん、まあ、これでバックアップを揃えて、勝負ありということで、カノアさんがなんとセミファイナル進出ということで絶好調ですね。
うん、カノアさんは結構3セット相性良さそうですね。
いいんですよね、うん、そうですね、
そう、あのバロンマミヤが勝った時も、
もう
あれ、その準優勝ですよね、
準優勝です、
確かに、ね、うんうんうん、そうだから一瞬ちょっとよぎったんですよね、あのカノアさんも、
うん、
優勝者予想あるかと思って、ちょっと よぎったんですけど、
うん、
最初に切ってしまいました。
切ってしまいましたね。
はい、いやでも頑張ってほしいですね。
はい、まあ、前回のコナー君もクォーターに、あ、セミまで進出してるんで、結構日本人いい出だしですね。
うん、うん、ですね。はいはい、
はい、で続いてヒート2がですね、ジョン様対ジョディ・スミスということで、
うん、
結構ねこの両者ここまでかなり2人とも絶好調ということで、まあどっちが勝ってもおかしくないなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、ジョン様が1本目に、まあ、緩いカービング2発で 4.17 ということで、まあ、いまいちちょっと何か張ってこないと、
うん、
でその後ジョディが緩いラウンドハウスから得意のレイバックハックフローター気味のリップで3発で、まあ、2発目がマネーターンということで、うん、これが 6.83 ということで、まあ、ちょっと7点と
まずまず、
うん、まずまずですね、うん、
そこそこね、そこそこ出して
き
ましたね、
はい、うん、その後ですねジョン様がプライオリティ持ってる中なんですけど、手前で乗った1本が、うん、まあ、これがちょっと勝負を決めた1本になりましたね、
うん、なんと、
うん、はい、テイクオフから、バレルになってですね、3セットにしては珍しい綺麗なバレルで、これをきっちり抜けてきて、まさかこれが 8.33 ということで、
うん、
まあ、ハイエストスコアになってですね、
うん、
その後ジョン様も、まあ、結構いい波乗ろうとするんですけど、まあ、うんうん、6.93 だったり、まあ、特大のレイバックで一発で 7.33 ということで、うん、まあ、なかなかちょっとやっぱりいい波が来なくてですね、このままジョン様は敗退ということで、うん、ジョディがセミ、ラウンドアップしました。
はいはいはい、うん、ジョディ調子いいですね。
そうなんですよね、うん、ちょっとハワイ、うん、結構このハワイシリーズ1戦2戦調子いいですね。
いやー、あれじゃないですか、やっぱこうオラついてたのもこの気合の表れだったんですか。
いや、私も実はそう思ってます。
うん、川村海沙さんの、うん、告発ありましたけど、
はい、
ジョーディーが、はい、あのノースショアで吠えまくってるっていう、
ハレイワで吠えまくって
る、はい、垂れ込みありましたけど、実はめちゃめちゃ気合が入っていただけだったのかもしれないという。
そうですね、
うん、
まあ、だからこの結果につながってるかもしれませんね、
はい、うん、ジョン様あれですね、パイプのファイナルと同じような展開で、いい波乗れずに終わるっていう、ね、
まあ、結構あるんですよね、うん、こうジョンさんやっぱ波が少ないヒートになっちゃうと、まあ、波になっちゃうんで、その時にちょっとね、
うん、そうなんですよ、
呼び寄せられないなんかで持ってます
ね、クラッチがないんですよ、そう、ジョン様クラッチがないんですよ、そういう呼び込むあれがないなって、
ね、
うん、そう、来ればもう勝てるんですけどね、うんうん、このヒートだって2度、まあ、8てないぐらいですよね、確か 7.8 いくつとかなんかそんぐらいだった気がするんですけど、ニードスコア、
そうですね、 7.84 だったんで、うん、1本まあいいの乗ればね、うん、逆転できたんですけど、 それも来なかったですかね、うん、
そうなんですよね、まあここが、まあ、まあしょうがないですねこれは、
うん、うん、 まあでもジョンさんはでも1戦目もね準優勝して、
いやそうですよね、クォーターまで来てるから、うん、だってもうこれでもイエロージャージ、
イエロージャージですかね、
確かに、
はい、うん、久々のコンスタントにはやっぱいいですよね。
そうそうそうそう、だから、うん、ナチュラルに強いんですやっぱり。
そうですね、
勝負どころで強さを発揮しないですけど、
しないですけど、まあやっぱ、はい、強いですね、うん、まあ2回ワールドチャンピオン取ってますからね、う
ん、はい
はい。続いて、ヒート3ですけど、ここは、うん、ライアン・カリナンとリーム・オブライアンのまさかの王子対決ですね。
王子対決、はい
はい。ここはですね、まあこれまでリアムが絶好調だったんですけど、まあ、うん、ライアンが、まあ、キレキレのサーフィンを見せましたね。
うんですね、
はい。でライアンがですね2本目で、まあ、結構派手さはないんですけど、まあ、クロート好みのレールサーフィンで、うん、バックサイドの一発目で少しフィンを抜きながらテールを ちょっと回して、一発を入れて2発目も大きなラインでもう一発ってことで、うん、まあ、本当に綺麗に2発入って、これが 7.0、
うん、
でそのままセットを待ち続けて残り10分のところでまたノートリームで大きな2発で、3発目には崩れかけのセクションに、まあ、結構難しいセクションだったんですけど、これをきっちりなんか合わせて、うん、まあ、これが 9.0 ということで、
うん、
なんかちょっと派手さはないんですよね、うん、そうなんですよね、
う
ん、なんかまあ簡単にやりますけど、
そう
そうそう、なかなか難しいサーフィンをして、レールサーフィンが本当にうまくて大きなラインが特徴かなと思いますね、
うん、
これでまあ勝負ありということで、まあ、リアムも6点と5点と 12.10 と、まあ、そんなに悪くなかったんですけど、うん、まあ、ここはライアンが、キレキレのサーフィンで、ラウンドアップということで、
おお、なんとセミファイナル、
なんと、そうですね、うん、もう結構 CT の中でもライアンは年長サーファーですからね、結構頑張ってますね、うん、
ベテランですかね、
ベテランサーファーですね、
うん、うん、はい、
はい。続いてですね、ヒート4でイタロプレイヤー対、ジャック・ロビンソンということで、
うん、
なかなかこれいい試合だったですね、
ですね、これは見応えありました、はい、うん、
で唯一、まあ、久々にこう、まあ、なんかブラジリアンで唯一イタロが残ってきて、なんかこの唯一ブラジリアンなんですけど、なかなか最近ブラジリアンストームが全くなくなったなっていうのがちょっと最近感じてるん
です
けど、
無風、最近無風ですね、
無風ですよね、
最近、うん、まあ、ガブちゃんも元気ちょっとね、この2戦はちょっと元気ないですし、
でい、
うん、フィリッペはもう、ま
あ、もうダメですからね、
いなくなったから、うん、
でイタロもまあちょっとここまでクォーターまで頑張ってきましたけどね、
うん、ね、久々じゃないですか割と、
そうですね、
うん、
はい。そんな中ですね、まあ、あの最初1本目というのは2人ともプライオリティがない中なんで、結構まあガチ、うん、波の取り合いが、見応えがあるんですけど、1本目でセットが来て、うん、まあ、かなりギリのところでこれジャックが、テイクオフします、
うん、
ただよくあんなとこテイクオフできるなっていうぐらいのギリのところを
使
って
ですね、
ジャックが、テイクオフして、この波に最初は張らない波で軽くカットバックするんですが、もうジャックが、うん、ストール し始めたってことはもうバレルを狙い始めてですね、
うんうん
うん、まあやっぱりこれはバレルが、顔を出して、まあ、チューブインということで、うんうん、まあ、これはそんなに綺麗に抜けてきたわけじゃないんですけど、なので、うん、まあ、そこまでスコアも伸びないですけど 7.6 ということで、まあ、なかなか良いスタート、うん、私はガッツポーズしましたね。よしよし。はい、
はい。
まあ、もうちょっと出てもいいかなと思ったんですけど、7.6 かということで。
うん。まあ、1本目なんだね。
まあ、そうですね。
1本、はい、うんうん。
しかし、イタロもですね、1本目からカットバックで、エンドセクションでドロップ気味のターンを決め、
うん、
まあ、2発目が、まあ、多分マネーターンだったんでしょうね。で、これが 7.5 ということで、うん、まあ、思ったよりも、この2発で7.5 というか点数が出てですね、
うん、いい勝負ですね、これね、
うん、いい勝負だなと思ってますね、
うんうん、
でその後、まあ、ジャックもちょっとバックアップ5点とか揃えるんですけど、イタロがですね、あの、うん、セットを待って残り10分で、特大の2ターンということで、この2発目のスプレーがね、うん、 ほんとすごい。特大のスプレーでびっくりしましたね。
すごかったですね。
すごかったですね。
何メートル？ 10 メートルぐらい飛んだんじゃない
かな。飛んでたぐらい。
うん、
でこれはまずいと思って、絶対にエクセレント出たと思ったら、やっぱり 8.0。
出ました
ね。
うん、
で私はもうちょっと仲間半分終わったと思って、
うん、
ちょっと、この時ライブで見たんですけど、で少しちょっと CM に入って戻ったらですね、なんとジャックのスコアが 9.7 で逆転してるってことで、
どういうことと。
どういうことと思ったら、まあそのリプレイですね、ジャックロボからですね、ロボがあのビハインドからテイクオフしてね、まあ、出口も綺麗なバレルをあの抜けてきて、で際どいリップ、そして、まあ、ちょっと着地刺さりそうだったんですけど、なんとか耐えてですね、3発目にレイバックハックをして、ガッツポーズということで、まあ、これはもう大逆転ということで、9.77 ですね、はい、ということでイタロもですね、最後まで果敢に攻めて、最後20秒ぐらいで乗るんですけど、なんとラスト2発目で板が折れて、最後は板ローになってしまってゲームセットということで、
いやー、ぶち込んできましたね、
ぶち込んできましたね、はい、有吉さん得意の板ローが、
いったろう、板折ろう、板折ろうはノード、本当は自分で折るときに使うんですけどね。
そうですね。
はい、波に折られちゃったっていう。
波に折られちゃいましたね。
まあしょうがないですね、これは。はい。じゃあ、まあここからセミファイナルいきますか。
はい、セミファイナルはじゃあ有吉さんにパスしてお願いします。
はい。はい、まあジャックは盤石の強さだなと思ってましたけども、こう結構諦め、はい、僕は諦めムードでしたけどね。
なるほどなるほど。まあここまで来たらそうですね。はい。
はい。まあとりあえず気を取り直してセミファイナルを振り返っていきますと、はい、まずセミファイナルヒート1クレジットされたのが、カノア・イガラスさんとジョージ・スミスと、まあ先ほども言いましたけどジョーディはここまで絶好調と、
はい、
2021年以来のセミファイナルメイクらしいですね、今回。
ああ結構久々だったんですね。
まあ片やカノアさんも絶好調ということで、まあ、なかなか面白い、ヒートだったんですけれども、まずノンプライオリティの状況からジョーディ・スミスが先手を取って抵抗しますと、で、カービングカットバックカービングと入れて、まあ、得意のレイバックでフィニッシュするんですけど、まあ、波がねサイズはあるもののあんまり掘れない波だったんで、これがあまりスコアが出ずに 5.83、はい、でその後すかさずカノアさんのターンということで、よりサイズのある波に抵抗して、しかも これが掘れてて速い波だったんですけど、これをダウンザラインでかっ飛んでいきまして、どうするどうするどうする、もうバレルにはならない、
ならなかったですね、はい、
そうで、これをクローもう前から崩れてきて、でそのクローズセクションに向かってリップにすぐバヒューンとこう上がっていって、そこでどでかいレイバックをぶち込んでフリーフォール気味に空から降ってきてランディングということで、これがまあなんとワンアクションで7ポイント。
そうですね、これびっくりしましたね、はい、ワンターンで7点って結構やっぱワンターンで出ますよね、はい、3セットはやっぱり
ね、えあのジョン様のレイバックもそうですけど、
そうなんですよね、
はいはい、ワンターンのもやばそれぐらい気はやばいセクションっていう、はい、こう僕らだったら潰されて多分溺れ死ぬだろうなっていう、
そうですね、まず当てに行けないですね、多分、
いやもう怖くて当てに行けない
ですね、
っていうところでまずカノアさんが先行しますと、でその後、はい、まあ、ジョーディもレイバック一発で5点台とか出すんですけど、でカノアさんがその後、まあ、綺麗なカービング2発とカットバック入れた波で 6.6 をバックアップしてずっとヒートリードしていきます、
はい、
でジョーディは結構ここまでね絶好調だった一つの要因としてバレルをずっとメイクしてたってい
うんですけど、
そうですね、でこのセミファイナルでもこう狙ってくるんですよね、ジョーディバレル、狙うんだけどこれがちょっとこけちゃったりして、決めれずに2度 7.77 ていう、スコアのまま、まあ、時間が過ぎていきますと。で残り12分でまたジョーディーがレイバックとカービングでパワフルなライディング見せるんですけど、まあ、ちょっと波のサイズが足りずにですね、これが6点台止まりと。
そうですね、
いうことでずっとカノアさんがヒートをコントロールして、まあ、カノアさんがリードしたまま残り30秒でセットの波をきっちりディフェンスして乗って、かつそれをちゃんと綺麗に乗ってダメ押しの 7.83 ということで、はいはい、ジョーディの息の根を止めまして久々のファイナルメイクということになりました。
完璧な試合運びでしたね。
うん、いや強かったですね。
はい、
はい、で続いてヒート2、ジャック・ロボ対ライアン・カリナンの、まあ、こちら OG 対決ということになりまして、はいはいはい、まあ、ライアンは唯一グーフィーでね、まあ、隅まで来た唯一のサーフなんですけども、ね、うん、まずはライアン・カリナンが5点台で、まあ、先行しますと。でロボは最初の10分間ぐらいこういい波をちょっと見つけられない感じでしたね、うん、こうあのいつもこう乗ったらいいスコア出る感じだったんですけど、このセミファイナルでは最初の2本ぐらいはあのスコアが出せない感じで、まあ、残り19分ぐらいまであのいい波に乗れなかったんですけど、残り19分で割と掘れたサイズのある波にテイクオフして、際どいセクションでカービングを2発ぶち込んで、クローズセクションのコースターはまあ、ちょっと決められない。
そうですね、決められなかったですね、
うん、
これ
ね、はい、まあでもこれが7点ということで、まあ、まずまずスコアを出して追い上げてきますと、
はい、
ライアンはその後もこうターン一発でね5点台とか出して、こうずっとヒート自体はリード、スコア自体はリードしてるんですけど、雰囲気的にはもう7点持ってるロボが1本もう1本いいの乗れば逆転しちゃうっていう感じで。
そうですね、
はい、まあ、ロボのペースで、まあ、ヒートは進んでいきますと、
うんうん、
で案の定残り10分でロボがもうきっちりいい波をつかんで、レイバックとカービングの2ターンで8点のエクセレントで逆転しますと。で、はい、ライアンは、まあ、2度 9.2 と追い込まれてしまいますと。で、残り3分切ってライアンが際どいセクションで3発入れて 7.3 出して、でここまでもライアン5点台しかなかっただけに、うん、まあ、これでまだワンチャンあるかとちょっと思わせて
たんですけど、
うん、その真裏で、まあ、ロボがまたいい波掴んで、
こう、あの、そうですね、
両手レイバックっていうんですかね、こう、
あ、そう、
両方の手を、はい、
うん、
あの後ろに刺して、カービングする、はい、レイバックからおまけの、まあ、それからまあ鋭いカービングもう一発入れて、でおまけのもう一発も入れて、これがダメ押しのエクセレントということで、まあ、8.17 かな、まあ、盤石な強さでファイナルを迎えますということで、
はいはい、
ファイナルはカノアさん対ジャック・ロボということになりました。
いやー来ましたね、ジャック君、
はい、いやいやいやいや、ここまで来たらサルさんもカノアさんに CT2 勝目を飾ってもらいたいはずですよ。
まあ正直で、ね、まあ負けてもよかったですよ。まあもうカノアさん勝ってもでもまあここ自分が予想してたし、うん、まあここまで来たら、うん、まあまあ気持ちどっちでもいいかなっていうのはあるけど、まあやっぱちょっと弱行しな気持ちはあったかもしれないですね。
あ、なるほど。こんな僕らのどうでもいい。
どうでもいいね、何もないね、
何もない、ただの点数ごっこのためにロボを応援していしてる場合ですか。
ねえ、ちょっと大クレームが来そうですけど、ジャパニーズサーファーだ。
ああ、まあでも、まあ、まあ、サルさん的にはもう左打ちはというか、どっちが勝ってもいいっていう状況ですね、
これ、ね、はいはい、ちょっと、久々にちょっと、
うん、
うん、まあ、僕が
もう、なんとしてもカノアさんに、まあ、カノアさんも、もう、割ともうベテランなんでね、2018年でクラマスで勝って以来、まだね、あの、準優勝しかないんで、なんとかここで、このチャンスに、このチャンスを生かしてほしかったんですけどね。
そ, うですね、まあ、
そんな僕らのというか、はい、まあ、僕の思いを打ち砕くようにですね、
はい、
ヒート開始直後にロボがもう絶妙なポジションから、
うん、
いいセットにテイクオフしまして、カービング、そしてレイバックからちょっとリップクライム気味の、まあ、フローターというか、まあ、本当にギリギリの崩れてるくるリップに合わせるコースターというか、まあ、そういう感じで3発ぶち込んでいきなり 8.17 のエクセレントで先手を取りますと、
はい、
でしかもその後すかさず2ターンこう綺麗に入れた6点台でバックアップ揃えてきて、すごい安定感で、カノアがまだ、スコアライン乗せてこないうちにですね、
はい、
いきなりコンビネーションで持っていくんですよね、カノアさんのこと。
そうですね、
うん、いやいやいや、やりすぎだろうと思ったんですけど、
やりすぎだろ
と、もうちょっと楽しませてくれよ。
そうですね、せっかくのファイナルで、
う
ん、
そうそうそう、でカノ、まあ、カノアさん割とじっくり待つタイプのサーファーなんで、
待つタイプですね。そうですね、
そういい波が来ればと思っていて、まあ残り19分ぐらいでちゃんと待っていたような波がカノアさんにも入ってきて、うんうん、でリッピングからカービング、それかこうかなりスタイリッシュなね、あのレイバックをフィンを抜きながらレイバックするっていう、
うん、
レイバックとラストにもう一発コース上げに当て込んで、まあこれが、まあ、7.33 のグッドスコアと、エクセレントいかなかったんですけど、
いかなかったですね、
まあ、はい、うん、かあのコンビはコンビネーションは脱出するカムバックウェーブになって、
はい、
まあ、僕としてはやっぱりちょっとあの思い入れが、気持ちがカノアさんにある行っちゃってるから、ぶっちゃけこれエクセレントあってもいいんじゃないかと思ったんですけど、
うん、そうですね、私
まあちょっと低く、ね、ちょっと低いなと思ったんですけど、
うん、
4発入れてますからね。
そうなんですよね、
う
ん、
そうそう、まあまあまあまあこれからだと思ってたんですけど、うん、思ってた直後の残り15分ぐらいでロボが特大の惚れたセットにテイクオフしまして、分厚いリップの真下をえぐるカービングを決めても、観客がうおーっとなりますと、まず、
はいはい、
うおーって、でそのカービング決めた直後にまるで居酒屋ののれんをくぐるように降り注ぐリップをくぐって、あんな、
はい、
あんな、
そうですね、
あんなね、どでかい波のこう巨大な分厚いリップをもう本当に居酒屋に入るかのような気軽さで
素晴らしい、
居酒屋ののれんをくぐるようにひょいっとくぐって誰に包まれるんです
よ、は
い
はい、確かにそんな感じですね。
バヒューって飛び出てきたと思ったら、もうすかさず2軒目のバレル居酒屋に、はい、そこですよ。
そうですね、
バレル居酒屋に
はしごしましたね、確かに。
こんなことができるのはジャックぐらいだろうみ
たいな。
ジャックかジョン様ぐらいだろう。
ジョン様ぐらいですね。
そう、もうバレルのはしごで、はい、これもサクッと引っ掛けて、一杯引っ掛けてきた感じでサクッと出てきて、あ、いい波だったみたいな感じで、
はい、
ね、勝ってカットバックでフィニッシュするっていう、
はい、
このバレル居酒屋のはしごでなんと 9.87 を叩き出しますと、
はい、
もうジャッジ2人は10点つけてましたからね、これ。
そうですね、これまあ10点つくかなって、まあ私、まあ、9点台確実だなと思うんですけど、まあ10点はちょっとなと思ったんですけど、
まあまあ、うん、そう、いや、これはもうね、このダブルバレル居酒屋でね、僕はもう心折れましたね、完全に。
そうですね、
うん、
折れてましたよね、
うん、
何してましたけど、
まあ、終わったと思いましたもん。
はい、
やっちまったよと思って、
うん
うん、このカノアさんも残り5分ですんごいいい波乗るんですけどね、この後、
はい、
でも、うん、サイズも十分だし、でこう際どいセクションでどでかいカービング2発と、あとまたスタイル出したレイバック入れて、これ多分ね、ジャックロボが相手じゃなかったら、これ普通にエクセレント出てると思うんですけど、
うん、ちょっとね、低いですね、うん、8.5 ぐらい出るかなと思ったんですけど、
出るかなと思ったんですよ。でこれ 8.5、はい、そう、僕もエクセレント出してコンビネーション脱出して、まだ、
うんうん、まあ、あと4分ぐらいだったんですね。そうそうそう。
そうそう。で、2度9点以上だと、まあ、きついけども、ね、ワンチャンあるかと思ってたんですけど、うんうんうん、なんとこれが 7.83 しか出ないっていう。
はい。
7.83 しか出ないんで、これまさかのコンビネーション脱出できないっていうね。
はい、
もうこれはもう完全にロボのせいですよ。も
うそうですね、
ロボのバレル居酒屋がね、あまりにもすごかったんで。
うん、いやめちゃくちゃ面白い表現で楽しませてもらいましたね。バレル居酒屋。
はい。はしご酒ね。
はしご酒。
はい。ごめんよっつって。で、出てきて。もう一軒行くから、よしっつって。ああ、いい波だったっつって。もう、これのせいでね、あの、見栄えがね。
そうですね。
カナさんの波の見栄えがしなくなっちゃって、見劣りしちゃって。
はい。
結局そのままタイムアップで、ジャック・ロボが、まあ、久々と言っていいんでしょうか、まあ、久々に優勝ということで、はい、タルさん、はい、まあ、おめでとうということではあるんですけれど、どう、まあ、喜んでていいんですかと。
まあ、まずね
曲げて、うん、まあまあ、まあ、
ちょっと素直に喜んじゃいましたね、これ。
うん、なるほどね。
ちょっと最後の一発とどめを刺した感があったんで。
そうね、あれはね、うん、まああれあそこまで やられたらまあそうでしょうね。うん、まあ、ちなみにこうジャックはあのずっとまあ普段はシャープアイ乗ってますけど、あのサンセットではあのエリック荒川さんのボードを使用していたようですね。
ああ、やっぱそうなんですね。
うん、ハワイはねやっぱりこう長年のコネクションが太い、関係性が太い荒川さんのボードを信頼しているようですね。
うん、だからやっぱり刺さらないところも、うん、刺さってこけるようなところも、あれ刺さってなかったですからね、なんかに集めた、
うん、そうそう、いやーすごいですよ。
違いますね。
うん、まあとりあえずジャック、強いジャックが戻ってきた感じが、
は
い、
しましたね。
はい、しましたけど、カノアさんもね準優勝で、まあ、2戦目でとりあえず準優勝を決めたんで、まあ、これから面白いですね、これからの展開が。
そうですね。
うん、
ちなみに今順位が、まあ、ジョン様が1位で、2位様ジャック、うん、3位がバウン、うん、4位がジョディ、うん、5位にコナーで、6位にカナーっていう感じですかね。う
ん、おー、5位6位に、
うん、
日本人2人が入っていると。
はい、
日本人サーファー2人入ってるということで、なかなか面白いですね、今後。
楽しみですね。
うん。
そして
我々のあれはどうなんですか、はい、点数は。結構いい、切迫してるんじゃないですか。
多分、結構切迫してるんで、うん、ちょっと3戦目からちょっとあのちゃんと計算して、はい、はい、ちょっと詰めて
みます。これ、僕、ちょっと今、パッと出ないですけど、あのこれ、負けた、これ、この日に、ちょっと。チャット計算したら多分110ポイント差でサルさんがリードしてるはずです。
はい、ああ、やっぱこの1位は大きいですね。
うん、なるほどなるほど。1万ポイントなんでね。うん、
なるほど。
はい。
ということで次回がですね、3月6日からですね、うん、ポルトガルでリップカールプロポルトガルが始まりますね。
はい。
はい。
じゃあ我々はしばらくですね、休憩ですね。
まあでも2月25なんで、まあ2週間ぐらいちょっと休憩でき
ます。はい。
はい。じゃあまた次回、はい、第3戦終了後に、放送していきたいと思います。アレさん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お二人ともね、大会マニアとあって、かなり盛り上がってましたね。このね、大会のね、あの、大会動画は概要欄の、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。またね、他のチャンピオンシップツアーの放送は、とことん CT シリーズとしてね、Spotify のプレイリストにまとめてるんで、まあ、こちらも、URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。今日は、そろそろいいお時間なんで、この辺で終わりにしようかと思います。サルさん、アリオさん、ありがとうございました。今日もパナイさんのキンキンを聞きながらお別れです。それでは皆さんのところにいい波が来ますように。失礼します。